はい、それでは今日は、ダニエル書を学んでいきますね。この中に今ダニエル書もすでに学んだ方もいらっしゃると思いますけれども、今ずっと、黙示録を学んで、おられるということを聞いていましたので、ダニエル書は本当にとても大事なところになってきます。もうこうワンセットで学んでいかなければいけないような書物なんですが、それでダニエル書を選びました。で、ダニエル書をこう学ぶのに、いろんなことを もちろんこう神様から学ぶことができますよね。特にダニエルが本当にこう神様の人であった。神様を愛して、神を愛しているダニエルよと、また神に愛されているダニエルよというふうに後で天使に御使いに言われるわけです、呼ばれるわけですけれども、本当にこの神様に従っていく模範としてですね、見ていくことができます。そして、ダニエル書では、このバビロンの国が舞台になっていますから、ちょうど多神教で、もう神々と呼ばれているものがたくさんある中で、なおかつ、政治の中心の中で神様を選び信じていった、ですからこう異教の国ですね、その中に、あっても、この生きていくことができるというその、モデルも見ることができます。そして、ダニエル書の中心的なテーマになりますが、それは終わりの日ですね。これが日本語では終わりの時とか終わりの日っていう言葉がですね、ダニエル書の中に11回出てくるんですね。例えば2章の28節に、しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることって書いてあります。そして8章の19節、開かなくていいですが、見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わることだ。で、最後の12章の9節でダニエルを行け、この言葉は終わりの時まで秘められ封じられているからだ。というふうにこの終わりの時について書いてあります。あるこの聖書教師が聖書の中でこの4つ大事な書物があると言いました。皆さんは何か挙げてみてくれますか？
ローマ書。
教理的にはそうですね。教え、救いについての教えはそうですが、歴史的に考えていくと、時間的に考えていくと、どうでしょうか？出エジプト記はどうして歴史的に時間的に？イスラエルの歴史の始めですよね。その通りですね。わかりました。簡単に、もっと簡単に考えると、創世記と黙示録ですね。時間の始まりと時間の終わりですね。これがわからないと何も始まらないと。そして、もう一つその人が挙げたのは、マタイの福音書です。で、これは、旧約聖書と新約聖書をつなげる、その、キリストにおいて、旧約の予言が成就したということを明確に書いているですね。もう最初のところから、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図のところからですね、もうつなげているわけですけれども、そしてもう一つ挙げたのがこのダニエル書でした。意外だと思うんですね。このダニエルっていうと、なんか例えば獅子のこの、いるところからこの救い出されたとか、そういうことは思い出すかもしれませんが、このダニエルが生きていた時代から、紀元前の500年代ですね。その時代から、ペルシャ帝国、ギリシャ帝国、ローマ帝国。で、ローマ帝国の後まで描いていて、なんとイエス様の再臨に至るまで描いている、もう歴史を長くですね、このパノラマ的に見ている書物。だから、これから、この 神様はどのようにして私たちを動かしておられるのかというのを、この見ていくときにとても重要なこの書物になると言ってました。で、このダニエル書は歴史的な舞台ですけれども、早速ちょっと一章の一節をですね読んでみたいと思いますが、ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したとありますね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年とあります。で、この時代は、紀元前の605年、イスラエルがもうすでに北イスラエルと南ユダ王国に分裂して、でそれぞれの王様が言いましたけれども、アッシリアによって北イスラエルは滅ぼされました、滅ぼされて彼らは保留の、保守の民となって、北イスラエル国はなくなりましたね。で、南ユダ国があります。で、まあ、有名な、南ユダ国で有名な人というと、ヒゼキヤという人がいますね。けれども、その後でマナセが、もう、これまでにない、もう北イスラエルの王様以下、いや、周りの国の、異教の国の王様以下のことをして、もう、これでもう致命的なダメージを、霊的な致命的なダメージを与えて、で、ヨシアが来て、宗教改革、霊的な改革を行ったけど、もうすでに遅しでですね。で、この、いくつか、何人かのこの王様が出て、ユダ王国までがバビロンによって滅ぼされます。で、バビロン捕囚ですね。イスラエル、ユダの民が、このバビロンに捕らえ移されていく。これが、何回かありますね。3回、または、細かく言うと4回ありますけれども、その初めの時です。ちょっと開いてみましょうか。第二列王の24章3節から4節。第二列王の24章の3節から4節を見ます。3節から4節ですけど、1節からちょっと読んでみますね。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。で、このエホヤキムというのは、まあ、もうこう、なんていうのかな、パペットって、傀儡的なものですね。もうこの、王様によって、他の王様によって建てられた。でも、このネブカデネザルにこう服従していたんですけれども、3年後にこう反逆したわけです。で、それで、そこで主は、2節、カルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わして、エホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであったと。で、ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のないものの血のためであった。マナセはエルサレムを罪のないものの血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。先ほど話したマナセの罪によって、このようにして、略奪隊によってこの攻められたわけなんです。で、この時に起こった出来事が、このダニエル書の背景になります。で、2節をご覧ください。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれを死ぬアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めたとあります。まず、このシヌアルっていうのは、わかりますか、バビロンのあるところですね。今のイラクのところです。ユーフラテス川の下流地域ですね。そこの地にある、彼の神の宮って言ってますけど、これは、誤解しないでください。で、イスラエルの神じゃないですよ。バビロンの神です。ですね。その神の宮に、その、 神の宮の器具の一部を、この持っていったわけです。で、完全にこの破壊されるのが、最後の、このゼデキヤ王の時にですね。だけど、この時は一部だけ持っていったわけなんですね。で、興味深いのが2節、この2節の興味深いのは、主語が、主がとなってますね。主がこれを行われたのだ。神様の主権によって、このネブカデネザルがエルサレムを攻めるようにさせたわけです。先ほど読んだところもそうでしたね。この3節と4節、列王記の2の24章の3節と4節が、ユダを主の前から除くということは実に主の命令によることであってって書いてます。神様がこのことをあえて行われたわけなんです。で、その理由は何でしょうか。まあ、マナセが直接的な理由というふうに書いてありますけれども、もっと大きな目で見るとイスラエルが神様の命令、まず神を神としなかった、偶像拝んでいった、そして神様の命令をに逆らい続けて、神様はずっと待っておられた。で、数々のこの預言者を使わして警告を与えられたにもかかわらず背いてたわけなんですね。で、これ実はですね、モーセが先ほど出エジプト記がイスラエルの歴史の始まりと言ってましたけれども、その出エジプト、イスラエルの誕生の始まりであるモーセがもうすでに、召される直前にですね、この、召される直前だけじゃないですね、レビ記にも書いてますから、シナイ山においても予言しました。そして申命記においても予言したわけですけれども、ずっと、この、拒み続けたら、私はさらに懲らしめを与え、さらに懲らしめを与え、さらに懲らしめを与え、最後には私があなた方に与えると言っているその土地から私はあなた方を引き抜くと言われたわけです。これが紀元前の1400年ぐらいですから、800年ぐらいかな、今600年ですから800年ですか、いや違うか、1400年から、600年引いてください、800年ですか、800年ぐらい前にすでに予言されていて神様に警告を与えられていたのにもかかわらず、このようにして彼らが、まあ、背いて、神様がその裁きとしてこのネブカデネザルを用いていたわけです。エレミア書にはですね、私のしもべとまで神様はネブカデネザルのことを呼んでるんですね。彼が素晴らしいからではありません。そうですね、悪い人ですよ。けれども、彼を用いてこの裁きを行われていきました。で、それから次に、王はカンガンの長アシュペナズに命じてイスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れて来させた。その少年たちは身に何の欠陥もなく容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で知識に富み、思慮深く王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであったと。で、このダニエルと他3人の、男の子って言っていいですね、もう10代の子たちであると考えられますが、彼らは王族貴族の中にいた人です。で、おそらくはダニエルは幼い時からこのエレミアの予言っていうのを聞いていたと思うんですね。エレミアはちょうどこのダニエル、この連れて行かれるで後でちょっとしてところでエレミア書って終わってるんですね。バビロン捕囚のちょっと後まで。で、ずっとその時にエレミアはこのヨシアがもう終わるぐらいかなぐらい時からこのずっといたわけなんですけれども。で、ずっと聞いてたわけです、ダニエルは、それは。まあ、で、彼なりにこの、それをですね、咀嚼して、で、エレミア書についてですね、後で9章のところに出てきますが、よくこのエレミアの言葉をおそらく聞いていたと思いますね。で、神様のことをよく知っていて、ですから、堕落していた、ユダの国でさえもがですね、その中に神様は、まあ、残りの民と言っていいでしょうか、 神様を愛する人をこう残しておいて、くださったわけなんです。で、ちなみにこの王族貴族が捕らえ移されていくというのも予言されています。で、それがどこだったっけかな、第二歴代史のです、ヒゼキヤ王が出てくるところなんですが、ですね、ヒゼキヤ王が出てくるところ、20章第二列王のですね、29、歴代史って言いました、列王記です、失礼しました、歴代史には確か載ってなかったと思いますが、この言葉は、載ってたかな、第二列王記の20章ですね。の16節ですね。イザヤがヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で、宦官となるものがあろうと。ここですね。100年前の出来事ですね。イザヤが予言しています。で、この通りになりました。で、この少年たちがですね、身の欠陥もなく容赦美しく 知恵に秀で知識に富み知る深く王の宮廷にふさわしいと、で、カルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしいものであったとありまして、これからこのネブカデネザルがこの自分が征服した国々をですね、支配していく方法として、それぞれの地域からのこの保守の人たちをですね、これ登用してですね、その地域に対するこの支配ですね、わからないわけですよね。いわゆる外務省の大使みたいなもんですよ。大使って言っても別にそこに派遣されるわけではなくて、その詳しい人ですよね。で、そういう人を、こう、登用する必要があった。で、それで、このようにしてユダから来た者たちっていうのを選んでですね、で、こうやって訓練をさせたわけなんです。で、食べ物も同じ食べ物を与えました。5節、王は王の食べるご馳走と王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにしたと。3年間の養育を行いました。彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザリアにはアベデネゴと名をつけた。ダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアというのはですね、それぞれこの、とても美しい、この名前になっていますね。この、確かダニエルは神に愛されたものだったかな。待ってくださいね。そうですね。ごめんなさい。ダニエルは主は神は我が裁きです。エルっていうのが神様ですね。神は我が裁き。ハナヌヤが主に愛されたもの。で、ミシャエルが誰が神のようであるかなんです。で、アザリアが主は我が助け。で、これがこうなります。ダニエルがベルテシャザルはベルの王子。ベルっていうのはそのバビロンの神様ですね。そして、ハナヌヤが、シャデラクです。シャデラクがラクっていう神様がいるんですね。太陽神の。ラクによって栄光を与えられたものという意味です。で、ミシャエルが、メシャクですね。これが誰がシャクのようであるか。シャクっていうのはビーナスの、女神ビーナスみたいなこの神様ですね。バビロン版です。そして、アザリアが、この、 猫の、ネゴのしもべという意味なんですね。このアベデネゴっていうのか。で、これもまたバビロンの別の神様の名前で。わかりますか？まあ、私たちがちょうど、何ですか？この仏教的なものとか、神道的な、この、名称をですね。まあ、あちらこちらにこの、見るわけで。まあ、それからこの、免れないっていうか、例えば、エビスって言っても、エビスの神様な。そういう感じですよ。で、彼らがそういう中にいて、この、準備、王に仕えるための準備をこうしていたわけなんですね。で、それで、ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったとあります。なんでこの身を汚すのか。物理的に身を汚すわけではもちろんありません。そうではなくて、この宗教的な理由ですね。二つ考えられるのは、レビ記の11章に出てくる食物規定ですね、公社ですね、覚えてますか？この、足がですね、四つ足が、これ地面にこの、直接接触しているものは汚れているとかですね、あとはこの反すしないものは汚れているとか、ありましたよね。で、豚は汚れていて、で、あとは、イカ類とかタコ類も汚れててですね。覚えてますね。レビ記の学びの時にやりました。で、そういう類のものが入っていたと考えられますし、あとはですね、新約聖書にも出てくるんですが、この肉を食べる時に、まず、神様にその肉をお捧げします。それから出してくる。コリントの教会のところに、その肉に、偶像に捧げられた肉についてはというところがありますけれども、そういうふうな習慣があったとも考えられます。によって、この身を汚すという、この、プレッシャーが、あったわけなんですね。でも、汚すまいと、心に定め、身を汚さないようにさせてくれと、宦官の長に願ったと。皆さん、ちょっとここ考えてください。ものすごいプレッシャーですよね。仕事上の問題ですよ、ここでは。そして相手はネブカデネザルです。2章を読むと出てきますけれども、逆らったら、こういうことになります。あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせると。で、3章には、ネブカデネザルに逆らったらどうなるかというと、この火の燃える炉の中に投げ込まれると。こういう男です。ネブカデネザルという王はですね、仕事がなくなるとかそういう問題ではなくて、まあそれも大変なことですけど、命が危ういという、そのようなプレッシャーがあったわけです。でも、当然ながらここにいる人たちはこれが当たり前だと思ってやっていることであって、特に、何か悪いことでもないというふうに、こう思っているからこういうことをやってるわけですよね。で、私たちも、この世の中に生きているけれども、この世に属しているわけではないわけですね。キリストに属している。けれども、この世の中にいる。そして、異教の、その、環境の中にいたら、こういう場面に、いろいろ出くわすわけです。でも、ダニエル、しかも、外国にいます。自分の祖国で、イスラエルの国ではありません。で、彼が、の救いはですね、仲間が3人いたっていうことですよね。これは本当に助けになったと思いますけれども、それでも、本当に周りにいないわけですよ。お父さんお母さんいないわけですよ。で、彼まだ10代ですよ、ここで。やろうと思ったら、ね、誰も見ていないっていうことで、別にそういう、プレッシャーの中でも、 流れに生きていくことは実に簡単だったわけですけれども、それでも心に定めたんですね。もうこれはしないっていうふうに決めてたんです。どんなコストが、犠牲があったとしてもそれをしないということだったんです。で、このダニエルを学ぶとですね、思い出す人物が創世記のヨセフ、非常に似た人生を彼は歩んでます。で、彼も夢を解き明かすことによって、当時世界の超大国であってエジプトの王の次に偉い権力者となりました。で、ダニエルもそのようになっていきますけれども、で、彼はポティファルという、彼は奴隷として売られてですね、そしてポティファルの、その役人ですね、そのエジプトの役人の家でしもべとして働いていったわけですけれども、王様、そのポティファルが彼を、ヨセフを信頼してですね、財産までを管理することを、任せたわけですね。けれども、ポティファルの妻が言い寄ってきてですね、私と寝ておくれ。彼の場合たった一人ですよ、誰もわからないです。けれども、私が神に罪を犯し、ポティファル様に罪を犯すことができるかって言って、彼は逃げて、彼はコストを払いました。それは牢屋に入れられるというコストでした。でも彼は心に決めていたんですよね。という、これ英語だとコミットメントっていうわけですけれども、もうそのようにしない、またはこのようにするというですね、神様に従っていくという心定めを、このダニエルは行っていたわけなんですね。で、私たちもこれが、必要で、いろいろなコストがあっても神様の言っていることに聞き従っていくという、必要があるわけです。そして9節で、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたとあります。ダニエルが心を定めました。でも神様がこの宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたんです。だから、こういうことをダニエルが申し出ても、彼は、宦官の長はきちんとダニエルの言ってることに耳を傾けてくれたわけなんですよね。本当に素晴らしいことだと思います。私たちが行わなければいけないのは、いや、あの人がこう言ったらどうしよう、こうなったらどうしよう、こうなってこうなって、ああなってこうなってこうなって、こうなるからこうなるだろう、計算するんですよね。でも神様が憐れんでくださるんです。ことは人の努力によるのではなく、神の憐れみによるのですというふうに、ローマ人への手紙の9章に出てきます。それはちょうどですね、モーセとパロの話を、パウロが話しているところで、こう出てくる、論じているところで出てくるんですけれども、モーセに対して憐れみを示されたんだ。あの神の人であったモーセにも神様憐れみを示されたことによって、モーセ選ばれてですね、あのようになってたんですよね。だから私たちもこの心定めをしていくという、本当に神様に委ねていく中で、神様が憐れんでくださってことを運んでくださるわけなんですね。で、宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物と定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔に、あなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。自分の命がかかってるんで、さっき手足を、切り離す、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせるという。ちゃんと彼が仕事を行わなかったら、罰せられる、どうするんだと。君の言うことはもちろん聞きたいけれども、私の命がかかっているんだということを今彼は話しているんですね。で、そこでダニエルは、宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。まあ、10日という言葉はよく聖書に出てきますけれども、テスト期間としてよく、出てきますね。で、ここでも10日試してください。で、私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして、私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、 あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみたと。お願いをこうして、で考えの長がそんなことやったら私死んでしまうと、どうするんだっていうふうに聞いたときに、10日間試してくださいって言いました。ですからダニエルはですね、この心定めをしていた人、また神の憐れみを受けていたと言っただけではなくて、ここではなんて言ったらいいかな、信仰の一歩を踏み出した人です。でここ大事なんですね。よくこういう話があります。これ神様の御心でしょうか、どうでしょうか、ね、何ですか、石橋を叩いて、あれ何ですか、三度でしたっけ、あれことわざ、今石橋を叩いて渡るかですね。それもいいのかもしれませんけれども、信仰によって一歩踏み出なければいけないことがあります。具体的に踏み出る必要があるんです。ではっきりとどうなのかわからないんですよ。で、私が日本を立つときにも、どのように示されたんですかと、こう聞かれたんですけども、先のことはわからないんです。言ってみなければわからない。という世界があって、例えば結婚にしてもそうですね。御言葉が与えられて、もう大事でしょう。で、こういうことが条件が揃って、ある程度大事かもしれません。けれどもですね、わからないんですよ。踏み出さないとわからないんです。で、こういう信仰によって、具体的にです。10日間試してくださいって言いました。具体的ですね。具体的な行動を取らなければいけない時が出てきます。ある程度わかっている。この野菜だけを食べなければいけないということはわかっている。でも今この複雑な状況ですね。この考えの蝶を殺したくはもちろんないわけですよ、ダニエルはね。だから、こういう状況の中で、でも信仰によって試してみる。私たちを試してください。と言って前に踏み出ていく必要があるわけです。で、15節を見てください。10日の終わりになると、彼らの色は、顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったご馳走と飲むはずだったブドウ酒を取りやめて彼らに野菜を与えることにした。御心だったんですね。このようにして、従うときにですね、従っていく。もちろん従っていく。で、神様の言葉はあります。でも具体的なところで、私たちはその御言葉の沿った原則に基づいて信仰によって踏み出さなければいけない。で、開かれていたら、戸が開かれていたら必ずこのようにやります。必ず神様が全部そのようにしてくださるんですね。そして17節、神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザリアになる者はなかった。そこで彼らは王に仕えることになったと。で、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのある面で、彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かったと。ですね。すごいですね。で、これも7節、17節見ると、神は知恵を与えられたと。知識を与えられた。書いてあります。もうずっとそうですね、さっきから。主がイスラエルをネブカデネザルの手に渡された。で、次に神が憐れんでくださった。ダニエルたちを。で、次に神が、この知恵を与えられたわけですね。で、ダニエルは後にネブカデネザルから神の 清い神の霊が宿っているダニエルよというような呼び方をします。御霊によって聖霊によってこのような賜物が与えられているわけなんですね。能力と言ってもいいでしょう、知恵と言ってもいいでしょう。で、私たちが持っているものは全て神から来たものなんですね。この能力であるとか知恵であるとかですね。そして、第一コリントの14章のところには御霊の賜物と書いてあります。で、特にダニエルはですね、夢の解き明かしを行います。終わりの時について話します。霊的な事柄、永遠の神様に関する事柄について御霊を持っている人にしか理解ができない神様の知恵、神様のご計画、神様の知識があるわけなんですよね。どんなに勉強しても神様の御霊がなければ絶対に理解できない、わからないけれども、その御霊の働きによって救いについてわかり、そして神様のご計画について分かってくるという、この悟りの力が与えられるわけですね。この20節で王が彼らに尋ねてみるとというのはですね、まあ、つまりこのテストですよ。これもテスト、あの、なんていうんですか、口頭試験ですね。口頭試験、それを行っていたんですね。で、このいろいろなことの分野についてご質問していて、だけども彼らは10倍勝っていたということです。で、21節でダニエルはクロスの王の元年までそこにいた。ちょうどダニエル書はエレミアが予言していた70年のところのギャップを埋めるような書物になります。その歴史的な背景としてはクロス王について予言されているですね。イザヤ書に予言されてますが、もうクロスという名前が出てくるんですね。確か100、そのクロス王が出てくるまでに130年前ぐらいですね、確か。にもその予言してるんですよ、イザヤが。名前まで呼んでるんです。で、出てきて、クロス王が神様の霊に奮い立てられて、ユダヤ人をイスラエルに、エルサレムに帰還させる布告を出すわけなんです。戻りなさいと。神殿を建てなさいと。で、資金はこのペルシャの国が出すんだと。で、そこまでするわけなんです。で、その中で用いられたのがこのダニエルなんです。で、単にですね、その、神様がですね、タナボタ式にですね、クロス王にこの奮い立たせられてですね、こうなんかやったっていうことではなくて、実は、ここ、あの、読んでいくと分かってくるんですけど、ダニエルはですね、その予言とかを全部、エレミアの予言とかですね、ソロモンが祈ったことを全部見言葉をよく知っていてですね、このようになるんだって分かってですね、祈ってたんですね。例えば、あの、獅子の穴に投げ込まれる時も3回祈りました。1日に。で、これは何でかって言ったらですね、エルサレムの方向いて3回祈ったんです。ソロモンが神殿を建てた時に祈った時に、その捕囚のためになった時に、エルサレムを向いてこっちを向いてさ、祈ったらどうぞその祈りを聞いてくださいという言葉があるんですね。それを聞いてるわけですよ。だから聖書マニアだったんです、彼は。御言葉マニアだったんです。そしてエレミアの70年というのを悟って、それに沿って祈っていくんですけど、そのダニエルの祈りとしたら、もう御言葉がもういろんな、御言葉引用してるみたいな祈りですね。で、この祈りがあって、御心が聞かれていくんですね。だから、棚ぼた式じゃないんです。神様、まず私たちに願いを与えられます。御言葉に従って、私たちは、その、御心に従った祈りを捧げていくことによって、変わっていくんですね。で、クロス王の元年まで、そこにいました。やりましょうか。今37分ですが。どうしますか？次いきます。二章。ネブカデネザルの治世の第二年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。治世の第二年とあります。その時にですね、彼は、これからどうなるんだろうって考えたんですね。王様ですよ。ですね、この、世界の王様です。で、そこでどうなるかって考えていたんです。でもその時にですね、夢を見て心が騒ぎ眠れなくなりました。そこで王は呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて、私の心は騒いでいる。 解き明かしてくれとお願いしています。カルデア人たちは王に告げて言ったアラム語で、アラム語です。私たちの聖書では、全部日本語ですですね。でも原書ではずっとここまでヘブル語だったんですね。この1章で、この2章の4節のここのアラム語でというところからアラム語で書かれています。ずーっと。そして7章の終わりまでアラム語なんです。で、8章のところからまたヘブル語に戻るんです。ヘブル語って何の言葉ですか？誰が話している言葉ですか？イスラエル人ですね。ユダヤ人が話している言葉です。で、アラム語はバビロンが使っていた共通言語です。そのいろんな地方があります。いろんな国を制覇します。だけど、その時に、その、全世界に、そのいわゆる自分たちの国、まあ、いわばもう本当世界帝国ですから、世界に伝わることができるような言葉に変えてですね、ダニエルはこれを、書き記していってるんですね。不思議な書物だと思いますが、一冊の書物書くときにですね、途中で言語が変わるんですよ。ずっと日本語で書いたのに、急に英語になって、また日本語に戻るっていう感じですね。理由はアラム語を喋れる人が読めるようにですよね。で、イスラエルは引き抜かれました。約束の地からですね、自分たちの土地から引き抜かれて、そして捕囚のためになって離散の民になりました。で、この時から異邦人の時が始まったんです。エルサレムが異邦人に踏み荒らされる時です。荒らされている時ですね。で、イスラエル人は帰還してですね、ペルシャをクロスによって帰還していますけれども、それでもまだペルシャ帝国の中にあったわけです。ですね。主権はないんですね。でも自治権が認められてた。で、ギリシャ帝国でもそうですし、でもギリシャ帝国では荒らされて、ローマ帝国でもそうですし、でイエス様の世界、イエス様の時代はどうでしたか？自治はあったけれども、ローマ帝国ですよね。ないんですよ。ずっと主権なかったんですよ。で、これが異邦人の時と言います。で、それが イエス様は、エルサレムが、この異邦人によって踏み荒らされる時、これ異邦人の時は終わるまでこういう風になるよと。私は戻ってこないよと。でも今は、ものすごい戦いが繰り広げられて、もういつもニュースになってますけれども、エルサレムの分割とかですね、ありますよね。分割って何かって言ったら、イスラエルが今主権を持ってるんです。これいつからかっていうと1967年ですね。なんか当たり前のように私たちはですね、こう今の歴史っていうんですか、現代史、近現代史っていうのを見るかもしれません。でももう私たち結構年取ってますから、例えば今のですね、地震であるとか津波であるとかですね、またインターネットの世界であるとかね、こう犯罪とかっていうのがもうこれは終末ではないかって、で、まあ、クリスチャンじゃない人もですね、こう考えてしまうような現象が起こってますよね。と同じようにですね、ちょっと100年ぐらい前はもう生きてない人が、今のこの1967年とか1948年のイスラエル建国とかですね、考えられないことだったんですよ。もう考えられないことなんですよね。でもどんどんどんどんこうやって書かれていることが起こってるわけなんですよね。だからまあ、黙示録のメッセージの中でも聞いているかと思いますけれども、私たちはせっせせっせと神様のお仕事をしていけばいいんです。もう先は分かってるんです。どうなっていくかということはもう分かってるんです。で、異邦人の時をこれから描くので、アラム語になっていきます、なっています。で、次に、王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いない。もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の、できなければあなた方の手足を切り離せ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。しかしもし夢と解き明かしとを知らせたら、贈り物と報酬と大きな光栄とを私から受けよう。だから夢と解き明かしとを私に知らせよと。解き明かしだけではなくて夢も知らせなさいと言ってます。
彼らは再び答えていった。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。王は答えていった。私にははっきり分かっている。あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで、偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だから、どんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。
と言っていますね。はっきりと解き明かしを知りたかったんです。まやかしであってほしくなかったんですね。ネブカデネザルは。大体、いろんなこと言えるんですね。で、まあ、今流行っている、細、なんだかなんだかっていうおばさんもですね、いろんなことを言っています。で、大体わかるんです。ですね。聞いたらですね、いろいろ組み立てられるんです。俺だってこんなことを言えば言うことができるかもしれないっていうことはあるんですね。でも、そうじゃないよ、ということを言って、それでカルデア人たちは10節、王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でも、このようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外には、それを王の前に示すことのできる者はいません。カルデア人自身が、今、天の神ですね。イスラエルの神。天と地を創造された神。以外には、この、示すことはできないということを言っているんです。この分かりますか？肉なる者とその住まいを共にしない神。分かりますか？彼らの神は肉なる者と共に住まいをしているんです。神棚ありますよね。私たちの国にも。その限定できるわけですよ。そして、そうですね。限定できるわけです。でもそれを超越してないとわからないですよ、とこう言ってるわけなんです。で、これはもう彼ら自身から出た言葉であって、実に後でダニエルが、彼らにはわかんない。普通の呪文師とか呪法師とか裏星占いにはわからない。天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に表すことを示すんだと、こういうふうに証ししてるわけですね。呪法師たちもある程度は言えるんですね。で、出エジプト記に出てくるあの魔術師のことを思い出してください。彼らもいくつかの奇跡を行うことができました。けれども、途中からできなくなったんです。で、最後は自分たちまでが、海の、何ですか、種物ですか、種物ですね。それによって倒れたと書いてありますよね。で、途中までできるけどできないんです。これはなんでかって言ったら、この、特にこの旧約聖書がですね、いろいろ神々と言われているものがあるけれども、私がヤーウェであって、私こそ神なんだ、ということを、明らかに、だから私が神であり、主であることをあなた方が知るためであるということを何度も何度も何度も書いてるわけです。で、これを証しするために、この出エジプトにあって、そして今ここでも、カルディア人自身の口から出て、後でダニエルがそれをはっきりとこう宣言するわけですけれども、ここに出てるわけなんですね。で、私たちが信じている神はこの神様です。永遠の神様です。で、何回も話しますけれども、予言というのは、本当にこの神様、私たちが信じている神様は本当の神様なんだということを確証するものですね。確認するものです。心の安らぎ。死んで後から誰も見たことないですよね。死んだ後ね、臨死体験とか何だか言ってますけれども、確証はないですよ。でも私たちには確証があります。全部その神様が言われたことが全部その通りになっているんです。多くの人が占いに頼ります。多くの人がその保険に頼ったり、いろんなものに頼ります。で、これからどうなっていくかわからないから、国としてはナショナリズムに頼ってってですね、そして今、韓国と中国と日本がいろいろとですね、いろんな問題が起こってきたり、いろんなところで民族対立が起こったり、宗教対立が起こったりしてるわけです。みんな確証がないからなんです。でも、私たちはこれ以上占いを簡単にできる証拠はないわけなんですよね。 占い以上ですよ、 100% です。でもはっきり分かってるわけです。でこれを受け入れて信じてるから私たちは終わりから出発することができます。もうすでに出発、ゴールは分かってるわけですよね。そこから出発して今起こっていること、ああ起こってるなって言って確認しながらですね、日々を歩んでいくことができる永遠の神様わけですね。で王は怒り、12節、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼすと命じた。この命令が発せられたので知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と資料を持って応対したですね。知恵と資料を持って応対したとありますね。ダニエルはですね、本当にそういう上手な人ですね。賢い人ですね。言葉が本当に上手に使える人ですね。私たちも命じられてますね。塩味の効いたこの言葉っていうのを言われてますけれども、その人に役立つ言葉ですね。だけれども、不必要に圧力をもたらすような言葉ではありません。恵みの言葉をもたらす、ね、話さなければいけない。けれども、甘い言葉ではないんですよね。わかりますか？人々を変えさせることができるような言葉ですね。で、これをダニエルは持ってたんです。で、これ上手にこの語りました。で、彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか？それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。ダニエルは神様の人であるという話をも先ほどからしていますけれども、ダニエルは一人では動かなかったですね。いつもチームでした。三人の友人がいます。これとっても大事ですね。ワンマンショーじゃなかったんです。チームワークでした。英語だとアカンタビリティという言葉がありますが、その自分のことについてよく知っている人がいる。で、自分が何か変なとこ行ってたら、おい、ちょっとお前、ちょっとおかしいんじゃないかってこう 言うことができるような人がいる。祈り合っていくことができる人。パウロデサイガですね。パウロデサイガっていうか、パウロは、いつも私たちという言葉をよく使ってます。で、テモテが自分の仲間であって、で、テモテと共にこのことをしなさいと命じたりします。ですね。で、このように、いつもチームで動いていました。ワンマンショーじゃないわけですね。で、彼はこの秘密について天の神の憐れみをこい、ダニエルとその同僚が、他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願ったと。祈り会を持ったわけですね。徹夜祈祷ですよ、まさに。で、憐れみ、その滅ぼされることがない裁きに、その、そういうふうに滅ぼされることのないように憐れみをこい。私たちも憐れみ必要ですね。神様から憐れみ祈ることたくさんありますよね。本当に憐れみによって一歩一歩進んでいくわけですけれども、憐れみを超えてで祈っていきます。ダニエルが祈るところってたくさん出てきますね。祈るっていうのは大事ですね。たくさん習ってますね。今ダニエルってどういう人かって、志を持ってる人、心定めがある人、信仰によって前に踏み出る人、憐れみを受けている人、そしてアカンタビリティがある人、仲間がいる、そして今でこう祈る人ですね。祈ってます。で、その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒め称えたとあります。秘密が幻のうちに示されました。幻とか夢今でも存在しますし、その幻とか夢によって神様がお語りになることもあります。けれども私たちは、まあ、もうはっきりとした神様の御言葉のこの啓示が与えられているわけですけれども、でもこのように、まあ、新約聖書にもこの人たちがですね、この幻とか夢とかたくさん見ていますね。でこのようにして神様が語られることもあるわけです。でダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には知恵を、
理性のある者には知識を授けられる。時を変える神であり、時代を変えていくわけですね。そして王を廃し王を立て、でここで、この異邦人の時代を見ていくと、王が立てられ王が廃し、王が立てられる王が廃し、どの王であっても実はパペット、みんな操り人形なんです。王の王がいるわけですね。自分は神であるとか、自分はもうこの自分の上には誰もいないっていうふうに思っているものもそうでは実はないんですよ。神様が全て操って、神様の見ている中で全員が動いてるんです。で、私たちもそのように見ていくべきですね。今の指導者と言われている人たちで、私たちは理解ができないんです。なんでこのようなことが起こっているのか。また私たち身近なでもいいですよ。会社の上司でもいいし、その自分の会社の社長でもいいですしですね。なんでこういうことが起こっているのか。でも神の御心、何らかの神様の御心があって、主権によってそれが起こるのをお許しになっていて、でご自分の栄光のためにそれを用いておられるわけですね。で、神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものも知り、ご自身に光を宿すと、暗闇にあるものも光によって明らかにするよと、これイエス様も言われましたよね。で、4章のところで、ネブカデネザルはですね、こう、これを、この王国は私の力によって、私の栄光によってとか、なんだかって言って、思っててだけなのに、全部聞かれてですね、で、彼は獣のようになってしまって、暗黒にあるもの、暗闇の中にあるものも全部明らかに出します。で、私の先祖の神、これはアブラハム、イサク、ヤコブですね。あ、だいたい先祖の神と言ったらそこですね。そして、その神様ってどういう神様ですか？約束の神様ですよ。私はあなたを祝福する。ですね。私はあなたを星の数のように、砂の数のようにさせてですね、あなたを大いなる国にして、そしてここをあなたの所有とさせると。ですね。で、こういう約束がある。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を、とを、たまい、今、私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私に知らせてくださいましたと言っています。で、この祈りですね、実は、この、他の聖書の箇所、15箇所からの引用があるそうです。先ほども話しましたが、彼の祈りは、本当に御言葉が詰まってます。御言葉の人なんですね、彼は。で、その御言葉を祈りの中でも用いていった。で、敬虔な人だ、聖徒だと言われている人たちが、この旧約聖書の中でも新約聖書の中でも出てきますけれども、その人たちの祈りを見てもですね、御言葉がこの、に、この、を使っているところがたくさんあるんですね。例えば、マリア、ね、イエス様の母のマリアがですね、この、身ごもったことをですね、この神様にこの、賛歌ですか、この褒め、それをこうずっと見ていくとですね、サムエルを産んだあのハンナがですね、神様を褒めたたいた時のあれとそっくりなんですね。で、彼女もマリアも本当にこのよく知ってたんですね。で、それによってこの祈っていくわけですね。で、それからダニエルは24節、王がバビロンの知者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの知者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャサルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるか思い巡されていますが、秘密を表される方が後に起こることはあなた方のお示しになったのですとありますが、最初にですね、ネブカデネザルはあなたが
示すことができるのかというのを聞いたわけですね。
天に秘密を表す一人の神がおられますよと。神様がそうされるんですよと言ったわけですね。で、ここから私たち分かるのは、ダニエルはへりくだった人だというのが分かります。お前これができるのか。
はい、できます。ニヤニヤって笑ってですね、
自分の功績ではなく神様の功績なんだということですね。で、特にですね、これ異教の神を信じている王様です。すぐに人を奉ります。新約聖書の中にもそういうの出てきますよね、パウロとバルナバがですね、ある都市でいた時に、ゼウスと、あともう一人ちょっと名前を忘れましたが、神だ降りてきたって言ってですね、生贄を捧げようとした時にビリビリって破ってですね、自分は人間であることを示して、それで私たちにはこんなことは絶対にしないでください。で、こういうことをした人で死んだ人がいるんですね。ヘロデがですね、これは神から来たってですね、その時にですね、見つかりが来て撃たれて死んじゃったんですよね。わかりますか、この違い、ね、ダニエルはへりくだりの方を選んだわけです。で、これも聖書の中で貫かれてますね。このダニエル書を学ぶ時もこの4章の中でそれができます。 高ぶるものが低められ、低くなるものが高められるですね。で、いつも神様を高める人がですね、へりくだる人なんですね。で、そのことで思い出すのが、あのサウルとダビデですね。サウルは自分のことでやってきました。で、自分がいつも中心でした。でも ダビデはどうですか。あの少年、特に少年ダビデは、まあ大人になってもそうですけど、ダビデはいつも神がどうなのか、この人、このペリシテ人はイスラエルの神をなぶってるではないですか、神様をあげてるんですね。いつも神様あげてるんです。で、これが本当にへりくだった人です。で、ダビデも、ダニエルもそういう人でした。そして、大胆に語りました。言わなければいけないときに、はっきりと言いました。私たち、勇気いると思いませんか？これらの神は生きてないですよ。でも、誠の神がいます。イエス・キリストが唯一の救い主です。もう勇気いりますね。他の人に言うと。でも言わなければいけないときは、はっきりと権威を持って言わなければいけないわけですよね。で、御言葉を語っている人、人を含めてですね、権威を持って話しています。いや、これはこういうことで、こうだからこうだからってですね、頭でくるくるですね、このこれくり回してないんですね。権威を持ってこれはこうであると、なぜかって言ったら神が 言われているからだと言わなければいけないわけですね。そして次を見ましょう、この秘密が、私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部は粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらず切り出され、その象の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆ともに砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになる。これわかりますかね。昔はですね、この、特にイスラエルあそこ、脱穀するときに、こう、平らなところにですね、こう、スコップみたいなので、こう、飛ばすんですね。そうすると、重いから落ちてくるんですよ、実は。けれども、もみ殻ですね。それは風で飛んでいくんですね。で、そういう風になると。で、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そして、その像を打った石は、大きな山となって、全土に満ちました。想像できますか、この夢。わかりますか、頭の中で。よく教会学校、日曜学校とかでですね、このフェルト使って説明するとき、私も持ってるんですけれども、あと絵もですね、
ありますよね。ここになかったかな。後で見せることできるかもしれないけど。まあ、書くこともできますけども。一人の人の像ですよ。で、上が、頭が金で、で、胸と両腕が銀で、で、こう下っ腹と腿が、ここが青銅。で、足が鉄で、そして足と足の指、これが鉄と粘土が混じった。そして、人手によらず、この、切り出された石が足を打ったわけです。この足の部分。ここを打って、粉々に全部がなるんです。で、その後に、大きな山となって全土に満ちるんですね。で、これがその夢でした。36節。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様。天の神はあなたに国と権威と力と光栄等を賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。つまりこれは大国ですね。国です。世界帝国です。その予言だった、夢だったわけですね。そしてあなたは金の頭ですよ。で、なんで金なのか、権威を持ってるからなんです。栄光を持ってるからです。で、野の獣とか空の鳥がどこに住んでいてもそれをことごとく治める。どこでもことごとく治めているということですね。でも、彼の知性、バビロンという国は、途中で、なくなるわけですね。あの、バビロンはですね、626年から始まって、紀元前のですね。で、次が、あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。とあります。で、これが、メディアペルシャ帝国ですね。539年です。紀元前の。この時に、始まりました。で、これも後で出てきますね。あの、ダニエル書の、5章ですか。ところでベルテシャサルがですね、この、いた時に、ダニエルが予言をして、あの、夢の解き明かしをして、夢じゃないですね。あれ、人の手の、あの、指ですね。指で出たこの文字をですね、書いた文字を解き明かしですね。で、その夜ですよ。その夜に滅ぼされましたよね。で、539年から始まりました。で、面白いのはですね、メディア国とペルシャ国があったわけ、どっちもあったわけですね。それが合体して連合国になったわけです。で、ちょうど、両腕がですね、こうあるわけですよね。二つがあるわけです。で、次に、次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。これも全土を治めるというふうに強調されてますけれども、ものすごい勢いで世界を治めた国が次に出てくるんですが、何の国ですか？ギリシャなんですね。で、それを行った人物が、その全土を治めるようにやった人物が、歴史の教科書にも出てくる、アレキサンダー大王なわけですね。330年ですね。紀元前の330年です。で、これ皆さん、一つ一つよく覚えておいてください。なぜかというと、繰り返しできます。ダニエルが後で、この4つのですね、獣のですね、あの、幻を見ます。で、それも同じように、この、あの、帝国のですね、幻ですね。同じです。で、次に、第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように酒の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。ものすごいこう強い力で、この制圧していった国が、あの、ローマ帝国。これが、紀元前の63年でしょうか、に、始まりました。ですね。で、ここまでは、はっきりと分かってるんですね。で、私たちは、新約聖書のイエス様の舞台にここで入ってるわけですよ。ですね。あの、ローマ帝国が背景ですよね。で、あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器石の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことだ。分裂した国のことなんですね。で、その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているんです。鉄、ローマ帝国の影響力を持っているんだけれども、ドロドロになっちゃってるんだということです。
そしてその足の指の一部は、この足の指ですね、これ特化してるんですね。これ足といってもですね、全体ではなくてこの足の指のところに今注目してるわけですね。足の指の一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありませんと。団結することがないけれども混じり合っているという状態です。で、これが今まではですね、読んだところは全部歴史の中に出てくるんですけども、これが一体何なのかって話になってくるんです。で、これでいろいろな解釈が出てきます。で、多い解釈は、これはもう、終わっちゃったことなんだと。過去の話なんだっていうことを言う人もいるんですね。だから、この聖書の話が、この過去の話になっちゃうんです。で、次にこの神様の国の話が出てくるんですけども、これが今が神の国だって話しちゃうんですね。ローマカトリックはそうですね。バチカンがエルサレムみたいなもんですよ。神の都ですね。で、そしてこの治めていくと、キリスト教化していくことによって、この神の国が建てられていくんだと、というふうな考えになってます。でもですね、他の箇所は全部文字通りっていうか、はっきりと分かる形で叶えられているのに、無理してですね、一生懸命比喩的に、なんかいろいろ、なんか人に、なんかピカソの絵みたいにですね、ある人が解釈したらこうなるとか、ある人が解釈したらこうなるみたいなですね、客観的にないないで適当にこう自分の解釈でなんかできるようになってちゃうんですよね。おかしいじゃないかと。で、イエス様が予言で初めて来られた時にどうですか？全部文字通りですよね。ベツレヘムで生まれるベツレヘムなんですよね。イエス様が十字架にかかった時も、下でくじ引きをして着物を分け、その通りだったんですよ。文字通りなんですよ。だったらこれも文字通り見ていかなきゃいけないわけなんですよね。で、私たちが今見ているのは、これはイエス様がオリーブ山のところでもお語りになったその時代にもなるんですが、その時に生みの苦しみの始まりで、国は国に敵対し、民族は民族に飢饉と地震とあれがあるでしょうとかって書いてありますよね。で、それがもうすでに私たちの時代で見ている世界大戦が起こってですね、世界規模の戦いですよ。それは初めてでしたね。そしてその時がきっかけで、ユダヤ人がなんと離散のユダヤ人が集まってきて、これが旧約聖書の中でうわーっとたくさん出てくるわけです。モーセから始まって散らされていくけど戻ってくるというのが起こって、国ができていくという話が出てきてきて、そして今ローマ、元ローマのところはヨーロッパ連合があるわけですね。連合で通貨も統合されました。そしてヨーロッパ連合だけではなくて、例えばアジア、東アジア共同体とかですね、そこも通貨統合しようとかって話とかもいろいろ持ち上がってくるわけですね。グローバル化したってことです、簡単に言うと。グローバル化っていう言葉は聞きますけれども、どんどんこう世界的に繋がっている。団結はしてないですよ。してないんだけど繋がってるんですよ。という時代になるわけなんです。で、この時に、あと 10本のこの指っていうのも足、6本、12本とかないですよね。そういう怪物がなんか聖書の中にも出てきますけど、なんかね、24本あるとかですね、全部合わせて。そういうのが出てくるけれども、そうじゃなくて、10本。で、後で獣が、10本の角があります。だからこれ10本っていうのが大事なんですね。でもそれはちょっと詳しく書いてないので、それはここでは、話しませんが。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の、民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて全滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。これ何ですか？神の国です。イエス様が来られて、これらの国を粉々に砕いて神の国を打ち立てられる時です。これはもう聖書の中にもあらゆるところに書いてあって、で、黙示録ではまだ皆さん学んでないと思いますが、19章で
ハルマゲドンの戦いがあり、
イエス様が口から出る剣によってことごとく滅ぼしていくわけですよね。そして鉄の爪を持ってボックスというふうに書いてありますですね。イエス様が完全な絶対君主となって統治をしてくださるわけです、ね、でこの国が来ることを願って主の祈り、イエス様が天で御心が行われているように地にもなさいますように、御国が来ますように、国と力と栄えとは限りなくあなたのものだからです、アーメンと。私たちは何回も何回も何回も教会の中で祈っているわけです。実はこのことに祈ってるんですよこのことに祈ってるんです。でこの国のことを思って、そして今のこの生きている時代のことを思って、神様の行う、ね、神様の言われている、神様から命じられていることをもう一斉、もうせっせっせっせと行っていくのが私たちが生きている時代なわけですよね。で、あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらず山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは大いなる神が、これからのうちに起こることを王に知らされたのです。その夢はまさ夢で、その解き明かしも確かです。はっきりと確かであってその通りだと言っています。それでネブカデネザル王はひれ伏してダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。ほら、やっぱりやってますよね。異教の神を信じている王様ですよ。祭り上げちゃうんですね。誰でも祭り上げますよね。日本でもね、ある有名な人がいたら、その人をもう、神様にしてですね、拝んでるわけですけれども。そして王はダニエルに答えていた。あなたがこの秘密を表すことができたからには、誠にあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。すごいですね。賛美してます。で、こういうことを行います。何か表面的にですね、あ、すごいこと起こったら素晴らしいって言ってこう、でも、あと一日経ったらもう全て忘れてるっていうことを、皆さんも経験したことがないでしょうか。例えば、パウロがですね、ほら、遭難にあってですね、そして、たどり着いたマルタとでしたっけ、そこでですね、この焚き火してたらですね、この蛇が来てですね、で、噛まれました。そしたら、彼は呪われてるに違いないって話になったんだけれども、振り払って、ね、平気だったら、彼は神だっていう、ね、意見が変わったんですよね。で、今のネブカデネザルもそうなんです。で、特にネブカデネザルはここで、あなたの神はって言ってるんです。自分の神じゃないんですよ。あなたの神なんです、まだ。で、これもわかりますよね、私たち。いろんな神がいるわけです。ね。クリスマスから元旦にかけては、たった一週間の間に、ね、いろんな神様に接するわけですよ。私たちの国の中ではですね。キリスト教やって、で、31日には、ね、お坊さん、除夜の鐘聞いて、そして元旦ですね。いろいろいるわけです。で、その中の一つですね。で、私の父親もですね、私はキリストを信じるって私に言ったことあるんですね。清正の神なんですね、キリストが。だから、私がこう、うつになっちゃってですね、なって、で、治っちゃったから、それはわかるんですよから、見てるんですよ。だけれども、それで清正の神とずっと言い続けました、キリストのこと。いくつもある神のうちの一人なんです。で、彼が本当に、苦しみました。イエス様を本当に信じて、自分の主として自分の神で、本当に苦しみました。つまり、砕かれたんですね。で、私たちも、この一教の神を信じているこのネブカデネザルが、徐々にですね、その理解度を高めていくところを見ていきます。で、この後全然分かってないというのが2章、3章の話に出てきますね。全身金の像を作るんですけれども。でもそれでも次の3人の友人の証を見て、もっと理解を深めて、して4章で自分自身に大変なことが起こって、彼は多分本当に信じたでしょう、誠の神を信じたでしょう。こう段階があるんですね。で、48節を見てください。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、全州を治めさせたんですよ。そして、またバビルのすべての知者たちを司る長官とした、だから、その知者たち、学者たちとか、その、呪術を行う人たちの上の人ですね、になったんです。で、王はダニエルの願いによって、シャデラク、メシャク、アベデネゴに、バビロン主の事務を司らせた。しかし、ダニエルは王の宮廷に留まった。王のところにいたんですね。つまり、宮内庁みたいなもんですね。そこにいたわけですよ。まあ、首相官邸でもいいでしょう。そして、他の3人はその、
東京都のなんか、都庁に勤めてるものです、うん、でそうやって、この納めさせたわけです。ダニエル本当に友人を大事に思ってますよね。これお願いしますってここにお願いして、そして今度はその友人たちが、ダニエルはどこ行ってるのか分かんないんですけれども、友人たちが象を拝まないで拒んだっていう話になっていくわけです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にたくさんの知恵を与えてくださって感謝いたします。お父様、本当に御言葉は光であって私たちの足の灯火です。今学んだところからたくさん具体的に、もう本当に、会社の中で、家の中で、どのようにして証を立っていかなければいけないことを学び取っていくことができて本当にありがとうございます。どうか聖霊様が具体的なところで、あのダニエルが信仰の一歩を踏み出して具体的に行っていたように、この行っていく勇気を与えてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。